今日はパートナーシップについてちょっとお話ししてみたいなと思います。パートナーシップっていうか、どうしてそんなに仲いいのみたいなことをよく聞かれるんですよね。私すごいうちの旦那様と仲が良いので、まあいろいろな要因はあると思うんですけど、まあでもそのそうそう、だからこう私たちは私たち2人だから、お互いだからこういうカップルというかになって関係性になっているので、同じことをしたからといって同じようになるわけではないので、それはみんな個性がそれぞれあるし、大事にしているものも違うので、だからどうすればっていう How to はないんだけど、私が一番大事にしていることをちょっとお話ししてみたいと思います。それはですね、パートナーだからといって、旦那さんだったり彼だったり、そういう自分に対してのそういう存在だからといって、私の考えてることはわからないんですよね。よく分かってほしいとかって言うじゃないですか。でも分かってもらうっていうことって、どこまで求めるのかによるんだけど、でも基本的に自分の気持ちは自分にしか分からないんですよね。その他人が自分の気持ちを分かってもらえくれるっていうのってないと私は思っています。それは、冷たい意味じゃなくて、あと寂しい意味ではなくて、コミュニケーションを取らないと、伝えようとする気持ちがないと、ただ一緒に暮らしているからとか、ただ長い時間を共有しているからとかで分かるはずがないんですよね。何が言いたいかっていうと、私の場合は自分の気持ちとかを逐一話すようにしています、彼にね。例えばちょっとイラッとして、彼にイラッとしてるんじゃなくて、なんかちょっとうまくやれなくてイライラしたりとか、私は家事が嫌いなので家事をやっている時にちょっと いやいややってるからイライラしちゃったりするんだけど、その時にそのイライラをそのまま旦那さんにぶつけてるわけじゃないけど、旦那さんがいてもそういう風にしている時ね。でも私イライラするとなんか話すのも嫌になっちゃって黙っちゃうんですよ。でも所作がね、雑になってガチャンとかやったりとか、なんか返事が存在になったりとか、要はイライラしてるのは完全に分かってるんですけど、旦那様はね。でそんな時には旦那さんはこう触らないって言ってくれるわけですよ。で、ちょっとしてから自分がクールダウンした時に、ごめんねと、さっきイライラしちゃってて、で、その時に、なんでイライラしてたのかを説明するわけですよね。なんかこれこれこういうわけでイライラしちゃってたんだよねって言って、でそうすると旦那さんも、 ああそっかっつって、そんな感じかなとは思ってたけどとかっていう話になって行くわけです。でまあもし彼に対してイライラしたりとかした時はやっぱりちょっとその時のイライラしてる最中はそのイライラはそのまま自分に受け止めて、イライラすごいイライラするんですよ。ででもそのイライラの状態で要は彼に対してイライラしてるわけですから、その状態で彼に何かをこうそのイライラの理由っていうのかをどうしてこうなのとかって言ってしまうことはしないようにしてます。なんでかっていうと、その時のイライラの気持ちが少し収まった時に話さないと、なんていうのかな、要はキーっていう気持ちが自分が話しててこう彼が答えてくることに対して冷静に聞けないくなるんですよね。フィルター、もうイライラのフィルターがかかっているので、イライラのフィルターがどこにかかってるかっていうと耳と心にかかっちゃってるから、受け入れる気持ちに慣れてないわけですよ、理解しようという気持ちにね。だからその時は言わないようにして、でも自分のイライラが少し収まった時になるべく早い時間を置かないで、早い段階で彼に、こういうことが嫌でイライラしちゃった、だからこういうことが嫌なんだけどなんでこういうふうにしたのとか、もし何か理由があってやったとしても、この行動だけはしないでねとか、なんかそういうふうに希望を伝えるようにするんですよね。どうしてそう思うのかとか、どうしてほしいのかとか。でもそうじゃないと違う人間なのに同じ行動が取れるはずないじゃないですか。まあ、例えばシンクロとかね、同じ言葉を一緒に言っちゃうとか、同じことを思ってるとか、そういうのはありますけど、でもそれだって口に出さないとお互いを認識し合えないわけでしょ。だから私が思ってることを彼がなんていうのかな、理解というか、そうだな、お互いに相手のデータというかパターンというか、そういうものをたくさん伝え合うっていう、その材料、こんな風に感じるんだとか、こういうことが嫌なんだとか、ああこういうことが喜ぶんだとか、ああこういうことを気を使いながら生きてるんだなとか、考え方だったりとか、そういうパターンを、情報をたくさん相手にも知ってもらうし、私も知りたいし、でその情報の上でこうだから、もしかしたらこういうふうに考えたらこういうふうにするかなとか、そういうふうに、その情報をもとにして、まあ、例えば彼を喜ばせたかったりとか、まあ、自分がちょっとどっちでもよかったら、彼がだったらどっちがいいかなとかって考える時の、まあ、情報にする。だからなんだろう、キーワードっていうか大事なことは、 思い込まないで、今なんでそういう風にしてくれたのとか、どうしてそういう風に言ったのとか、その勝手に判断をしないっていうことをすごく心がけているように、心がけるようにしてます。ね、でこう 見て自分が一緒に暮らしていて、あ、またこんなことしてるとか、でもどうしてそういう風にするのかっていうのを私が分かるわけがなくて、だからやっぱり聞いてみたいんですよね、どうしてなのか。そうだから興味を持ってるんですよ、私は彼に。私って今日はパートナーシップっていうことでお話をし始めたんだけど、でもやっぱり旦那さんとか彼とか彼女とかだけじゃないんですよね。私の趣味というか私の大好きなものっていうのは人なんですよね。でその人がどう思ってどういうふうに行動するのかとか、まあ、逆にそういうふうに行動するときってどういうふうに思ってるからなんだろうとかって、その相手を知りたいっていうそういう興味がマックスなのが私にとってはパートナーなんですよね。まあ彼氏とか旦那さんとかなんです。だから常に何でも知ってたいっていうか、なんか新しい発見ってまだまだ、まあまだ一緒にいて5年なので、まあ長くはないけど、でもそれでもああこんな風に思うんだとか、そういう発見っていっぱい未だにあるんですよね。うちはものすごく一緒にいる時間が長くて、物理的に一緒にいるっていう共有するっていうことなんだけど時間が長いんですよね。でも一緒にいる時間が長いからもう分かってるっていうふうには全然思わなくて、でも多分そういうふうに思いがちな人が多いんじゃないかなって思うんです。もう例えばうちの旦那とはもう大学の時からの知り合いだから、こう付き合いだからもう大抵のことは分かってるとか、うちの旦那はこういう人だからってよく言うのを聞くんですけど、本当にそうかなっていつも思うんですよね。それだけのこうのその彼に確認というか彼に話を聞いたりとかしてるのかなって、別に責めてるとかそういうことではなくて思うし、あと自分のことも相手にパートナーに対してこういうふうなことが嫌だからこうやってやってるだけど、こういうことが辛いんだとかどう思うとか、そういう意見交換みたいなのってしてるかなって。で多分うちはそれをやっているんですよね。私何でも旦那さんに聞くし、そうそう聞くんですよね、これこういう風なんだけどどういう風にしたらいいかなとか、何かをやりたいけどどうしようか迷ってる時に、やりたいんだけどこういうことをこういう風でこうだと嫌だなって思って迷ってるとか、とにかくものすごくこう、そうそう、旦那さんに対して自己開示をするっていうか、そうだな。でだから より嫌なことだけじゃなくて、すごい嬉しかったこととかも、もうこういう風でこうだからすごい嬉しかったとか、まあ人それぞれなんですけど、私はすごいその彼にしてもらったりとかするとものすごい喜ぶので、だから喜ぶから、喜んでる姿を見ると嬉しいから、またしてあげたいって思うみたいで、まあでも実際またしてもらいたいからそうやってるわけではないんですよね。本当になんかそうしてくれたことが嬉しかったりとか、だからそこかな、察してほしいってみんな言うじゃないですか。察してほしいっていうのは、どう察するかっていうと、自分が旦那さんに対して、自分がこう なんていうのかな、こうしてくれたら嬉しいって自分が思う嬉しいことをやってくれるといいなっていうことですよね。察してほしいっていうのは。でもあと、こんなに辛い気持ちなのを察してほしいとか言うけど、なんていうのかな、何が辛いのとか、何が嫌なのかとか、どんなことが嬉しいとか、そういうことを相手に伝えてるのかなって、情報として伝えてるのかなっていうふうにすごく思います。そうだから、パートナーシップ、私の場合ですけど、本当に相手にがど、相手がどう思ってるのかとか、どうしてそういうふうにするのかとか、その私の中で彼のことを考えるときに、その考える材料っていうか、そういうデータというか、彼ってどんなところがあるんだろうっていうのをたくさん集めていたいし、それって日々アップデートされることだから、前はそうだったけど今はそうでもないとか、前こういうふうに言ってたからやったのにみたいな感じで、せっかくやったのにって怒ってたりとかする人いますけど、そう、確かに前はそうだったけど今はそういうのが嬉しくないからしょうがないよねみたいなのってありますよね。それって自分の中にもあると思いません？やっぱりそういうのって日々自分の思いを伝えていくとか、自分の考えを伝えていくっていうこと、まあ、そこに尽きると思っちゃうんですよね。なのでそのパートナーシップっていうか、コミュニケーションというか、パートナーシップでどうしてそこが大事だって思うかっていうと、やっぱり一緒に過ごす時間、特別な存在であるっていうことの上に、あぐらというか勘違いをしやすい関係なんじゃないかなって思うんですね。一緒にいるから分かってくれるとか、でも家族も一緒にいても、親でさえ、育ててくれている親でさえ自分のことって分かってもらえてたかなって思うと、それって無理ですよね。だからこそ異性であり特別な存在っていう風な関係性の旦那さんだったり奥さんだったりっていう中では、他の人よりももっと伝えなくちゃいけない、伝えるべき相手っていうふうに私は思ってるんです。私にとってのパートナーっていうのはそういう人で、だからなんだろう、みんな他の人にそれを強要するつもりは全然なくて、ただどういうふうに 大事にしてるのかっていうのは、私にとってはそういう本当にちょっとパートナーというか旦那様とか彼とかっていう存在っていうのはものすごい大事なものなので、まあより一層余計になんですけれど、そう、どの彼氏にもっていうか、どの人にもそういう風にしようっていう風には心がけていたつもりです。ただやっぱりそれって今までこういろんな人と付き合って自分を見つめてきてるから今そういう風に思えるだけで、まあ、だから今の旦那さんは一番最後の人だから、まあ、一番濃いっていうか、そういう自分が確立されてるっていうかところだから、より一層そういう風にできるっていうところもあるんですよね。だからそうじゃなきゃいけないとはもちろん言わないけど、パートナーじゃなくても、考えてみたらパートナーじゃなくても本当に当たり前なんだけど、当たり前すぎてみんな気づかないっていうか、他人は自分の気持ちは話さないと分かんないんですよ。分かります？なんだろう、そうそう、心の読める人とかいると思うんですけど、そうじゃない限りは分かんないですよね。しかも本当の気持ちを隠そうとするところってないですか？こんな風に思ってるけど、いやいやそうじゃなくてこういう風にやらなきゃとか思いがちですよね。でまたちょっとパートナーだと、なんだろう、なんか負けるような気がしてこういう風には言えないとか、ちょっと私にはちょっと信じられないんだけど、だからその別々の人間だっていう、特別な人だけどでも別々の人間だから、きちんと話すとか伝えるとかを、説明するとかをしないと分かり合えるはずはないっていうふうに私は思っている。そう、もちろん相性のこととか性格的なものとかっていうのはいろいろあるので、まあそうじゃないよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、でもどうしてそんなに仲がいいっていう、まあその理由にはならないかもしれないけど、パートナーシップっていうのにおいては、私はやっぱりものすごくこう話すとか説明するとか興味を相手に持つとか、本当に相手のことを分かってる気にはなってないんですよ。私は旦那さん、うちの旦那さんはこういう人だからっていう決めつけがないというか、そう、日々人は成長しているし、でそんな本当にそんなに分かってるかっていうのをいつも自分に確認してるっていうか、だから分かってるっていうふうに思わないようにしてる。勝手に判断をしないようにいつも確認はしているんですよね。ちょっとそこをちょっとこう考えてみて、ご自身の自分の、まあ例えば彼とか奥さんとか旦那さんとか彼女とかに対して、そういう目で自分はどういうふう、今までどうやってちゃんと話せてたかなとか、 こう決めてかかってたりとかしてないかなっていうふうにちょっと考えてみてもらえると、またちょっと新しい発見というか見方ができるかなっていうふうに思います。まあ私の場合なので、もちろん話したりとか心を打ち明けることが苦手な人もたくさんいると思うから、みんなに当てはまるわけではないけれど、でもこの話が必要な人に届くといいなって思ったので、ちょっとお話ししてみました。ではまた。